ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、5月2日は88夜です。88夜は立春から数えて88日目、春から夏に移る節目の日とされています。新緑と初夏の風に包まれ、暑くもなく寒くもなく、一年中で最も爽やかな季節です。今日は88夜にちなんだ歌、茶摘みをお聴きいただきましょう。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。茶摘みをお聴きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月27日最近の北朝鮮の動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月25日に北朝鮮の外務省代弁人スポークスマンが、いわゆる再処理問題について、言及をいたしました。朝鮮中央通信の記者の提起する質問に答えるという形をとっておりますが、まあ、そこで、使用済みの核燃料棒を再処理する作業が開始されたということを外務省のスポークスマンは明確に述べましたので、まあ、これで、若干緊張も走りまして、いよいよ北朝鮮は燃料棒の再処理を行って、またプルトニウムを増産するのかという話にも出てまいりましたが、まあ、しかし依然としてその作業には時間がかかるということは変わりがないと考えておいていいと思いますし、まあ、今回の外務省スポークスマンの言い回しというものを見ておりますと、まずは4月14日の外務省声明の宣言に従う形で、いわゆるその再処理の作業を始めるんだと言っていると。ということは、4月14日の外務省声明をもう一度確認いたしますと、いわゆる核の無能力化というものを止めて、再びヨンビョンの核施設を、まあ、再稼働すると、正常稼働すると、でそういう一環として再処理を行うんだと言ってるわけですから、依然として時間をかけるという姿勢は崩しておりません。まあ、しかもその表現を見ておりますと、再処理が開始されたと言ってるわけではないわけであります。再処理をする作業が開始されたんだと。ということは、最終的には再処理に至るその過程が始まったんだという意味でありますから、これはこう緊急性といいますか、もうすぐにでも北朝鮮が再処理を 行ってプルトニウムが増産されるという話ではないということは明らかであろうかと思います。まあ、おそらく4月24日に国連の安全保障理事会の制裁委員会が北朝鮮の3つの団体を資産凍結の対象というふうに決めましたんで、まあ、これに対する反発として、まあ少しその再処理について言及して、まあ、若干の脅しをかけたということであろうかと思います。まあ、いずれにせよ北朝鮮の今の姿勢は極めてその挑発的だとか大変危険だということは言えないんであろうというふうに思います。実際4月14日に北朝鮮が外務省声明を発表いたしました後の動きというものを見ておりますと、北朝鮮の態度は、まあ、穏当であると言ってよろしいかと思います。この間注目されましたのは、まずすぐに4月16日から中国の人民協商会議の代表団を北朝鮮は受け入れました。そこで、李金華という副主席が、まあ、代表で行ったわけでありますが、金恩南、最高人民会議常任委員会の委員長が17日には会見をするということを行っておりますし、その次には北朝鮮側から提案をして、南北間の政府間協議と、久しぶりにそれが4月21日に開かれました。もちろん両者の意見は一致せずにですね、もうあっという間にこの協議自体も終わりましたが、まあ、ただ継続する可能性もありますし、まあ、少なくとも南北間の政府間協議が実現したということは前向きだと言ってよろしいと思います。さらにその後には4月23日に、ロシアのラブロフ外相が北朝鮮を訪問いたしまして、まあ、北朝鮮ではまあカウンターパートになりますパク、ウィチュン外相、あるいは金恩南最高人民会議常任委員会の委員長とも会談をする。でしかもこの時ラブロフ外相はその後、直接韓国に向かっているわけであります。まあ、こういう動きを見ますと、外務省声明を出した後北朝鮮は中国、ロシア、韓国と、まあコンタクトを持つ、対話をするという姿勢を示しておりますので、まあ、挑発的ではないということが言えるであろうと。まあ、今は基本的には冷却期間だということが、まあ、基本的に言っていいことだろうと思います。まあ、ここであと注目されますのはアメリカに対する対応でありますが、実は4月24日に北朝鮮は今拘束しておりますアメリカ人の記者2名について裁判にかけるということを決定いたしました。非常に早い動きがありますが、まあ早いうちに裁判が行われて、まあ、結審をいたしますと、その後はこの2人のアメリカ人の記者が釈放されるということが十分考えられると、まあ、いつ釈放されるのかということが注目されますし、まあ、それによって米朝間にも動きが出てくる大きなきっかけになる可能性があろうかと、まあ、そのように考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今週は2008年に行われた日朝実務者協議とその後の動きについてご説明します。去年の日朝実務者協議ではどのようなことが話し合われたのでしょうか。去年2008年の6月11日と12日の両日、北京において日朝実務者協議が開催されました。同協議では拉致問題や不幸な過去の清算等の問題についてお互いの立場を改めて主張し、特に拉致問題については真剣かつ突っ込んだ折衝が行われました。その結果、北朝鮮側は拉致問題は解決済みとの従来の立場を変更して拉致問題の再調査を実施するとともに、 淀郷関係者の問題の解決のために協力する用意がある旨表明しました。これを受けて日本側は、従来から実施している対北朝鮮措置のうち、人的往来および航空チャーター便に関する規制の解除とともに、人道支援物資輸送目的に限定した北朝鮮船舶の入港許可を実施する旨表明しました。続いて、8月11日と12日の両日、中国の瀋陽において行われた協議では、調査の目的や具体的対応について合意がなされ、今後、こうした合意に従って、北朝鮮側が拉致問題の解決に向けた具体的行動を取るため、すなわち生存者を発見し、帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を行うこととなりました。また、日本側も北朝鮮がこのような調査を開始すると同時に、人的往来、および航空チャーター便に関する規制の解除を実施する用意がある旨表明しました。日朝実務者協議の後、日朝間にはどのような動きがあったのでしょうか。8月の実務者協議の後、福田総理大臣が辞任を表明しました。これを受けて9月4日、北朝鮮側より政権交代後の日本の新政権が実務者協議の合意事項の履行についてどういう考え方なのかを見極めるまで調査委員会の立ち上げを差し控える旨通報があり、その後も合意事項を実施しない状況が続いています。日本側としては新たに発足した麻生内閣においても去年8月の合意事項を履行する意思に何ら変わりはなく、今後も引き続き北朝鮮側に対しこうした日本政府の立場を示しつつ、拉致被害者に関する全面的な調査を早期に開始するよう強く求めていく考えです。以上、2008年の日朝実務者協議とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、松木薫さんのご家族からのメッセージです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、26歳で大学院生でした。それでは、松木薫さんのお姉さん、斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
カオル、北朝鮮のどこにいるのですか？元気ですか？病気はしていませんか？文姉ちゃんですよ。母スナヨは病室でカオルに会いたい会いたいと言って、あなたの写真を手で撫でながら、カオルもう勉強しなくていいから早く帰ってきなさい、待ってますからと言っては涙を流しています。またカオルの学生時代の写真を見てニコッと笑って、写真にチューチューとしてかわいいねと言って私に写真を見せます。家族親戚はカオルの帰りを待っています。絶対再会できると信じています。カオルは強い子ですから、日本に帰れる日が来るまで体を大事にしてください。きっと助けますから、母スナヨが待っているということを忘れないで頑張ってください。会える日まで姉ちゃんも頑張ります。日本では家族会というのがありまして、海姉ちゃんも救出活動をしています。日本政府も拉致対策本部を立ち上げてくださり、カオルに姉ちゃんの声を届けることができました。聞いていますか？ 夢の中でもいいです。姉ちゃん聞いてますよと声をかけてください。待っています。また母ちゃんに帰るまで元気でいて待っていてくださいと祈ってください。母スナヨもカオルに、はい待っていますよと言ってくれると思います。母スナヨはカオルが帰ってくる日は病院の玄関でお帰りなさいと言ってカオルの帰国を出迎えると言っています。毎日練習しています。早く会いたいですね。カオルもう少しですから頑張りましょう。帰ってきたら母が作れなくなったところてん姉ちゃんが作りますからね。最後になりましたが、カオルと一日でも早く会える日を楽しみにしています。
松木カオルさんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージでした。文夫さんからの話にありましたように、お母さんの砂代さんは現在病院に入院されていますが、お姉さんの文夫さんや看護師さんからの励ましを受けながら、カオルさんの帰国に備えて毎日お帰りなさいの言葉を練習されているとのことです。その声をお聞きください。
砂代さんお帰りよ、言って、
言ってごらん。
お帰り、
お帰り、
上手できた、上手できた、
お帰り言ってよ。帰ってきたらカオルさん帰ってくるんだよ。
お帰りでしょ、
お帰り、
会いたい、
会いたいよ、ね、会いたいよ。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。お姉さんの文代さんとお母さんの砂代さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は南こうせつさんの国境の風をお届けします。この曲は拉致問題の解決を願って南こうせつさんが歌っている曲です。それでは国境の風をお聴きください。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつさんで国境の風をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@ 拉致 .go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。